新約聖書305ページです。第一コリント11章の26節から28節。ですからあなた方はこのパンを食べこの杯を飲むたびに主が来られるまで主の死を告げ知らせるのです。したがってもしふさわしくないままでパンを食べ主の杯を飲むものがあれば主の体と血に対して罪を犯すことになります。ですから一人一人が自分を吟味してその上でパンを食べ杯を飲みなさい。ローマ人への手紙13章11節と12節。新約聖書の284ページです。ローマ人への手紙13章の11節と12節。あなた方は今がどのような時か知っているのですからこのように行いなさい。あなた方が眠りから覚めるべき時刻がもう来ています。というのは私たちが信じた頃よりも今は救いが私たちにもっと近づいているからです。夜は更けて昼が近づきました。ですから私たちは闇の技を打ち捨てて光の武具をつけようではありませんか。もう一箇所を読み出します。旧約聖書のエレミア哀歌3章の40節です。旧約聖書の1243ページです。エレミア哀歌3章の40節。私たちの道を尋ね調べて主の御元に立ち返ろう。以上です。
今日の題名は健康に良い精密検査の必要性であります。まあ、今最後に読みました箇所は非常に大切な箇所です。40節ですね。私たちの道を尋ね調べて主の身元に立ち返ろう。まあ、このエレミア哀歌とは非常にまあ短い本です。まあ、その中で私たちはエルサレムの崩壊と恥についてすなわちこのエルサレムという町が主なる神の裁きによっていかに荒れ果てた町となるかについて読むことができます。それは本当に落胆させ打ちのめされるような大変なものでした。けれども三章の半ばを見ると私たちは力を与え高く引き上げてくる励ましの言葉を読むことができます。22節。私たちが滅び失せなかったのは主の恵みによる主の憐れみは尽きないからだ。それは朝ごとに新しい。あなたの真実は力強い。主こそ私の受ける分ですと。私の魂は言う。それゆえ私は主を待ち望む。主は慈しみ深い。主を待ち望む者、主を求める魂に。主の救いを黙って待つとはよい。31節。主はいつまでも見放してはおられない。たとえ悩みを受けても主はその豊かな恵みによって憐れんでください。確かに私たちは絶えず励まされることを必要としています。そのために主は私たちに多くの約束の御言葉を与えてくださいました。けど私たちが自分たちを吟味し探求し尋ね調べることはちょうどそれと同じように必要です。だから4節に私たちの道を尋ね調べて主の身元に 立ち返ろうとあります。私たちが静かに主によって吟味していただくことは非常に大切です。主が我々に語ってくださり、妨げとなっているものをすべて明らかに示してくださるように調べてもらう必要があります。詩編の作者であるダビデは次のように祈りました、まあ、このダビデの心構えを持つことこそが大切なのではないでしょうか。よく知られている139編の23節24節です。ここで、まあ、よく出てくる言葉は私私私けども、結局他人ではない、他の兄弟姉妹ではない、私、神よ私を探り私の心を知ってください、私を調べ私の思い煩いを知ってください、私のうちに傷ついた道があるかないかを見て私を常しえの道に導いてください。6回も私という言葉出てきます。もちろん私たちがはっきりとしていなければならないことはいくら私たち自身の見つめでも小さいは何の役にも立たないということです。自分自身の見つめるものは打ちのめされた気持ちにならざるを得ない。主イエス様だけを見ないと落ち込みます。私たちは自分自身を見つめるならば、少なくとも1000回偉大なる主イエス様を見なければならない。しかも私たちはまず第一に我々の動機が本当に正しいものであるかどうか、主の御顔によって自分たちを吟味すべきです。そうでなければ私たちは簡単に流されてしまい、いかに下へ向かっていくかに全然気がつかないような気がありうるのです。絶対的なより頼みを意識しないで生きるものは災いです。私たちが自分の道目さ無力さ全ての失敗を認め、そのままの状態でイエス様のところに行くことが許されています。そうすると主は必ず新しい力を勇気を希望を与えてくださるのです。だからエレミアは私たちの道を尋ね調べて主の身元に立ち返ろう、まあ、ここで記されているように主を信ずる者は誰でも何度も何度も悔い改めて主に立ち返ることが必要で、それによって飲む主は新たに生かすことがおできになるからです。私たちは、まあ、主の御心にかなうものなのでしょうか。はい、そうですと言える人はおそらく一人もいないでしょう。だから私たちの道を尋ね調べて主の御元に立ち返ることがどうしても必要です。私たちがもはや主と結びつかないことや主の愛がもはや私たちを駆り立てないということはあり得ることです。テモテ第2の手紙の2章21節を見るとパウロは次のように確証したので、381ページになります。テモテ第2の手紙2章の21節です。ですから誰でも自分自身を清めて心のことを離れるなら、その人はたとえことに使われる器となります。まあ、ここで事実として書かれています。用いられる器となる、すなわち清められたもの、主にとって有益なもの、 ある夜酔いわずに間に合うものとなるのです。まあ、ここで一つの可能性についてよりも一つの事実について確証されます。まあ、健康に良い精密検査の必要性というのが我々のまあ主題です。そこで次にまあ3つの点についてまあちょっとだけ考えてみたいと思います。第一点は、私たちの生活を尋ね調べること。第二点は、私たちの障害物を認めること。そして第三点は、我々の歩みを吟味することです。すなわち言い換えると、第一に私たちは自分の生活を尋ね調べなければなりません。第二は、私たちは自分の障害物を認めなければなりません。そして第三に、私たちは自分の歩みを吟味しなければならないのです。まず私たちの道を尋ね調べましょう。まあ、ここで大切なのは、私たちのということがまあ強調されていることです。すなわち他の人ではなく、私たち自身の道が吟味され、究明され、尋ね調べられるべきであって、他の人々の道を判断したり調べたりすべきではない。問題となっているのは私たち自身です。パウロは2箇所で、私たちがまず私たち自身の生活を吟味しなければならないこと、問題となっているのは他の人々ではなく私たち自身であることを指摘しています。すなわち一人一人が主の御前に静まり、次のような願いを持って主の光に自分自身を照らし出してもらうべきです。主よ、どうかあなたの前に妨げとなっているものを尋ね調べ、明るみに出してくださいと。コリント第2の手紙の中3章の5節、331ページになります。コリント第2の手紙中3章の5節を見ると、次のように書かれています。まあ、コリントによる主の恵みによって救われた兄弟姉妹に書かれた言葉です。あなた方は信仰に立っているかどうか、自分自身を試し、また吟味しなさいと。普通私たちはまさかに他の人々を吟味したり判断して裁いたり、他の人のいろいろな手の詮索したりしがちです。私たちは福音の聞く時でさえ聞いたことがあるが、自分自身に関係のあることではなく、これはあの人に当てはまる、そのことにあの人が気がついたらいいなのでしょうけどと思ったりすることがあります。私たちは自分たちの生活を尋ね調べ、意識的に主の光の中に自分自身を置くことの必要性について聖書は多くのことを言っているのです。そこで次に、そのことがどのようにして行われるべきなのでしょうかという質問について考えましょう。この問いに対しては、まあ、3つの答えが考えられますが、その第一は規則正しく行うこと、第二は適当にではなく徹底的に行うこと、そして第三は正直に行うことです。まず第一に、私たちは規則正しく自分の生活を尋ね調べなければなりません。前に主作兄弟の読みましたコリント第一の手紙の中一章の28節の御言葉は、まあ、パンサケについて述べていますが、聖書によるとパンサケはたまに行われるのではなく、 しばしば規則正しく行われるべきです。